皆さんこんにちは、ノークリサーチの岩上と申します。私の方からですね、スマートデバイス提案で押さえておくべき基礎知識ということで、調査データを踏まえてですね、スマートデバイスを提案する際のティップス等について、ご説明をしていきたいと思います。本セッションのアジェンダです。本セッションはですね、技術的にそれほど詳しくないけれども、スマートデバイスの提案のポイントを押さえたいと、そういった方を対象にしています。で、セッションの中ではですね、スマートデバイスの特徴というものを踏まえた上で、実際にユーザー企業に対してアンケートを行った結果を踏まえてですね、どういったところ、スマートデバイス活用の提案において注意をしていけばよいかというところをですね、解説していきたいと思います。はじめにですね、ちょっと自己紹介をさせてください。私が所属しておりますノークリサーチですけれども、いわゆる調査会社という形で IT を、実際に利用されるユーザー企業さん、それから、このセッションをお聞きいただいているような、反社さんや餌屋さん、こういった方々の橋渡しをですね、市場調査というものを通じて行っております、企業です。で、主にですね、中堅中小企業をフォーカスして活動しておるんですけれども、中堅中小といってもいろいろな定義区分けがあるかと思います。で、本日はですね、従業員数が500人未満、これを中堅中小企業というふうに定義していきたいと思います。小規模企業や、ソフォを除きますと大体18万社ぐらい日本の国内の中では存在しています。500人以上は、大企業ですね、大体5000社ぐらいあります。大企業はですね、皆様も日頃から、アカウントの営業さんがいらっしゃったり、ユーザー企業さんの方でもですね、上司部門専任の方がいらっしゃったりしますので、比較的ニーズが把握できているかと思うんですけれども、この残りの18万社の中堅中小企業、なかなかですね、どういったニーズがあるのか、日頃の営業活動でつかみづらいところもあるかと思います。ですので、そういったところ、本日ですね、この500人未満の中堅中小企業に対するアンケート結果をもとにして、ニーズがどうなっているのか、これを詳しく見ていきたいというわけです。まずはじめにですね、スマートデバイス、どんなものかというのをおさらいをしていきたいと思います。いろいろな見方がありますけれども、主にこの3つですね、これがスマートデバイス、スマートフォンやタブレットの特徴というふうに言われています。まず1つはアプリケーション開発ですね。従来のいわゆる携帯、フィーチャーフォンと呼ばれているものも、アプリケーションの開発はできたわけですけれども、キャリアによって開発の作法が違っていたり、いろいろな制約があったわけですが、スマートデバイスに関してはそこがですね、かなり自由になっている。それからアプリケーションの配布に関しても、いろいろな方法があるという特徴があります。2点目はですね、多彩なセンサー機能ですね。タッチパネルであったり、あるいは位置情報を扱う GPS であったり、あるいは傾き、加速度、そういった各種のセンサー、それからカメラ、いろいろなですね、感じ取る機能というのがたくさんあります。これも後ほど出てくるんですが、非常に重要なポイントです。それから3つ目が、豊富な通信手段ですね。3G、4G、キャリアの回線だけではなくて、Wi-Fi や Bluetooth であったり、いろいろな通信手段を備えている。これも大きな特徴になってきます。このようにですね、3つの、特徴があるわけですけれども、じゃあ実際これを踏まえてですね、ユーザー企業さんの方にスマートデバイスどうですかということを持っていっても、例えばメールを見たり、資料を見たりするだけだったら、携帯でもある程度できるし、あるいは薄型のノート PC でも同じことできるよね。何が違うのということで、なかなか提案が進まない。そういったですね、ご質問、私自身もいただくことが多いです。じゃあどうやったらスマートデバイス提案できるのかということで言いますと、この3つの特徴を踏まえた上で、スマートデバイスならではの活用提案、スマートデバイスでなければできないこと、これを提供していくことが重要になるわけです。じゃあスマートデバイスならではの提案とは何なのか、これを見ていく前にですね、ユーザー企業から見た場合には、じゃあスマートデバイス何に期待しているのかというのを押さえておきたいと思います。こちらのグラフはですね、従業員数500人未満の中堅中小企業に対して、スマートデバイス、何を期待しますか、逆に言いますとどういった経緯で、導入することになったのか、どういう経緯で検討しているのか、それを尋ねた結果です。そうしますと、一番多いもの、3割を超えていますが、スマートデバイスが普及しつつある状況をビジネスに生かしたい。これが一番多いんですね。例えば、今はですね、一般消費者の方もスマートデバイス非常に普及しています。そういった状況を踏まえて、 何か新しいことをやってみたい、そういうニーズが非常に高いわけです。3番目にもビジネスやサービス生み出したい、新しいものを生み出したい、こういったニーズがあるわけですね。ですのでスマートデバイスの場合、まず押さえておくべきなのは、 IT の場合は何かこうコスト削減とかですね、そういったところが投資の理由になりがちなんですけれども、スマートデバイスの場合にはむしろ新しいビジネスを作り出して売上の増加につなげたい、売上のトップラインを引き上げたいんだよと、そういったですね意図が非常に強いというところが特徴としてあります。これをまず踏まえておきましょう。ではですね、売上増につながるようなスマートデバイス、どういうものかということを考えていくには、やはりですね、売上、これいろいろな業種によって、プロセス全く違いますので、売上増につながるような提案という段階で、ある程度業種というのは意識する必要が出てきます。で、本セッションはですね、全ての業種を、解説しますと、時間が足りませんので、その中の代表ということで小売業について、この後見ていきたいと思います。こちらのグラフはですね、従業員数が500人未満の小売業に対してどのようなスマートデバイスの活用を考えていますか、あるいは実際に取り組んでいますか、そういうことを尋ねた結果です。実際は選択肢非常にたくさんあるんですが、その中のトップ5をここにプロットしたものです。そうしますと、一番多いものは営業社員がタブレットにですね、カタログであったり契約書を入れて客先での説明に用いる、これが3割以上ということで非常に多く挙げられています。ですが、これだけを見ますと単なるペーパーレス化なんじゃないか、そう思われる方も少なくないかと思います。実際に保険会社であったりとか、いろいろな大企業の中では契約書であったりカタログをタブレットの中に入れると、それによって紙のコストを削減する、そういったことで効果を上げている例というのはもちろんあるんですけれども、中堅中小企業の場合従業員数も少ないですから、ペーパーレス化の効果よりも実際にそういったシステムを構築する、あるいはタブレットの購入費用、そちらの方がかさんでしまうケースも多いわけですね。ですので、これだけを見ると単なるペーパーレス化の事例のように見えてしまうんですが、実はこの選択肢の裏にですね、これまでの単なるペーパーレス化とは違うようなニーズというのが込められています。それをもう少し次のスライドで見ていきたいと思います。こちらはですね、事例として挙げているものなんですけれども、例えばアパレル業のですね、店舗をイメージしていただければと思います。で、ここでですね、カタログ、商品カタログですね、例えばどんな、ワンピースがあるかとか、そういったものをですね、タブレットに入れて店員さんがそれを持ってお客様に紹介するというシナリオなんですけれども、ここで先ほどの3つの特徴、これを生かすとどういうふうになるか、見ていきたいと思います。例えば単にですね、商品のカタログ、それを見せるだけではなくて、お客様が持っている会員カード、ここの QR コードですね、そういったものを読み取って、過去どういったものを買われたか、例えばこのお客様、青いワンピース、前から買われたので、じゃあ、青い色が好きなんだなということで、青いものを優先的に見せてあげたり、あるいは実際にこのタブレットをお客様に渡してですね、いろいろこう見ていただきます、お店にないような在庫も見ていただく。そうすると何が違うかというと、タッチしたということは非常に重要なお客様の思考のインプットなわけですね。あ、このお客様また青いワンピースタッチしたな、そういったことがですね、タブレットの中で記録することができます。先ほどのセンサー機能ですね、もちろん実際にはそれをやる際にはパーミッションが必要にはなってくるわけですけれども、非常に自然な形で顧客のニーズを取ることができるわけです。で、それを実際にバックエンドの看板管理システムや顧客管理システムでストアしておいてですね、次に、来店いただいたときにそれを同じように青い商品であったりワンピースであったりというものを見せてあげることができる。この場合にポイントとしては、1番で実際に最初にタブレットを見せた、店員の方とですね、次に来店されたときの、店員の方が別の方であっても同じようにお客様の好みを取ることができる。それから従来こういった好みを取ろうとした場合には、購入いただいた商品の中にハガキを入れて、でそこでアンケートを取ったり、非常にタイミングも遅れていたわけですね。ですが、これですとタッチをしたと、お客様がそのつもりになった時のタイミングをですね、しかもお客様の負担をかけずに、わざわざアンケートを書くといったような面倒をかけずに、自然な形でお客様のニーズを汲み取ることができるというところが、従来の単なるペーパーレス化とは 全く異なるわけです。先ほどの3つのポイントと、照らし合わせてもう一度見てみましょう。アプリケーションが開発できる、こちらは、タブレット単独で決して動くわけではなくてですね、そこをデバイスとしてニーズを汲み取って販売管理、顧客管理といったものと組み合わす、そういったアプリケーションを作ることができるというところ。それから2点目が多彩なセンサー機能ですね。先ほどのように会員カードを読み取るカメラであったり、あるいはタッチパネルであったり、このお客様に負担をかけずに自然な形でニーズを汲み取れるというところが非常に重要です。そして通信手段です。例えば、先般ですね、昨今ではこういった展示会、お店の中だけではなくて展示会でも同じような、オプチュニティをお客様に提供したいというニーズも非常に高まっています。せっかく会員カードを持っているのに展示会では使えないでは、お客様の満足度下がってしまいます。まあ、そういった時にはスマートデバイスが持つさまざまな通信機能というのがですね、店舗の外でも同じサービスを提供できるということでメリットにつながってくるわけです。このようにですね、スマートデバイスが持っているこの3つの特徴をフルに活用することによって、単なるペーパーレス化ではない売上増につながる活用シーンということが提供できるようになるわけです。このようにですね、業種をある程度意識する必要はありますけれども、スマートデバイスの特徴を生かしますと、売上増につながるような活用シナリオというものをたくさんですね、生み出せる可能性があるわけなんですけれども、じゃあ実際にそういったものを開発しようと考えた場合に、どういったところが課題になってくるかというのを最後に見ていきたいと思います。まず上の帯グラフはですね、実際にユーザー企業が導入している、あるいは今後導入しようと考えている端末の形状、これを尋ねた結果です。要はこれからスマートデバイスといった場合にスマートフォンが主流になるのか、それともタブレットなのか、それを尋ねた結果ですね。そうしますと、スマートフォンが主体、タブレットが主体、両者の混在、これがですね、非常に分散していることが分かります。ですのでこれからですね、うちはタブレットの開発だけに特化するよ、あるいはスマートデバイスに特化するよとやってしまうと、なかなかですね、お客様のターゲットゾーンというのが狭くなってしまうということを表しています。開発する側としてはいろいろな端末の形状にフィットできるような体制を整えておくということが重要ということが分かります。それから OS ですね、こちらも同じように導入済み、あるいは今後導入を検討しているスマートデバイスの端末をですね、尋ねたものです。そうしますと、iPhone が、持っている iOS、 それから Android、 あとは Windows 系ですね、これがですね、ほぼ3つに分かれているという形で、こちらもどこか1つの OS に特化して開発すればよいというわけではなくて、多様な OS をですね、サポートした開発体制を整えておくということが重要であることが分かります。そうしますと、今後ですね、端末形状にとっても見ても、端末 OS ということで見ても、複数の選択肢、混在する状況、続くと予想されますので、複数のそういった選択肢、OS、形状、これに対応できるような開発の環境であったり、あるいは開発のプラットフォームというものを選択していくということが、開発する側にとっては重要になってくるというふうに言えるかと思います。はい、という形で、端的にですね、ユーザー企業に対するアンケート結果をもとに、スマートデバイス提案についての今後のポイントということでお話をさせていただきました。ご講覧ありがとうございました。